皆さんおはようございます、マイクロソフト佐藤直樹です。昨日はデイワン基調講演、午後のブレイクアップセッション、そして夜のパーティーと皆さん、一日存分に参加されて疲れているのではないかと思いますが、今日朝一からですね、こんなマニアックなセッションに来ていただいて非常に嬉しく思っています。でこのセッションはですね、実はレベル、皆さん見られているか分かりますが、レベル400というセッションなので、比較的不親切というかですね、ディープな内容をやっていこうというノリでいきますので、もし、ちょっと難しいなと思ってもあまり悪い評価をつけていただかないとありがたいと思ってます、はい、社内的にですね、セッションの評価がいろいろ影響するのでこれは後でカットします、はい、それでですね、まず今日それなりの方参加いただいているんですが、どんな属性の方がいらっしゃっているのかなというのちょっと興味ありまして、まあ、皆さんもおそらく技術者と思うので3択にします、デブかオプスかアーキテクト 3択ですね、まあ、それ以外も入れましょうか、4択にしましょう。皆さん聞きましたか。じゃあ挙手いただきますね。まずデブだという方、お2割ぐらいですかね、ありがとうございます。じゃあオプスという方、ちょっと少ないですかね、 15% ぐらいですかね。じゃあ私はアーキテクトだよという方、これはだいぶ多いですね、3割 35% とかそれぐらいですかね。じゃあそれ以外の方、数名いらっしゃる、あ、機種の方いらっしゃいますね、はい。でですね、それではセッションに、いきたいと思います。セッションタイトルですね、まあ、ダウンタイムを最小にということで、まあ、Azure 上でですね、皆さん、おそらくすでに本番環境のシステムを運用されている方、それ向けに開発されている方、アーキテクチャ設計されている方、いらっしゃると思います。そんな中ですね、まあ、Azure 上で、まあ、特定のデプロイメントの障害だったり、あるいは場合によってはリージョンワイドな、障害、まあ、いろいろありますという中で、どういう形でビジネスを継続してですね、可用性を高めていくかというところ、これはですね、単にクラウドにデプロイしました、 Azure にデプロイしたら何もせずに得られるものではなくてですね、当然ながらアーキテクチャ設計の上で考慮すべき点が多々あります。 Azure もいろんな機能を提供してますけども、それはそういうものをちゃんと理解をしてですね、使いこなさないとどうしてもダウンタイムが出てしまうというところですね、今日はそういった話を進めていきたいなというふうに思っています。はい、それではいきましょう。この言葉皆さんご存知ですかね、Fail is always an option。 これはですね、まあ、ミスバスターズというテレビ番組の司会者の方の言葉なんですけども、もともと意味は、まあ、失敗は常に選択肢の一つであるということですね。要は失敗してもどんどん新しいことをやろうよという話なんですけども、まあ、IT の文脈ではですね、まあ、障害はいつでも起こりうるよということですね。ちょっと違う意味でありますけども、まあ、障害というものは常にあるということを前提にしてですね、アーキテクチャを考えていきたいなというところで、こんな言葉を出してみました。ということで、まず一つ目ですね、ソフトウェアにはバグがありますよね。デブの方はよくご存知の通り、バグのないソフトはないですね。例えばこんなコード、距離と時間を渡してスピードを返す、カーソルですね。まあ、いろいろ気になるとこありますよね。例えばタイムが0だったらどうなっちゃうかなっていうのがあります。もう一つ、実は大事なポイントがあって、これは、まあ、ディスタンスやタイムの単位が分かるんですね。これ実は、NASA の重大なバグの事例として有名な話なんですけども、火星に飛ばした衛星だったかな、衛星か何かで、NASA のチームと、別のチームがコミュニケーションしていくんですね。一方はキロメートル、一方はマイルで暗黙的にその単位だなと思ってやり取りしてしまった結果、火星に突入する角度がおかしくなって、事故ったという有名な事例があります。ついでハードウェアは壊れます、当たり前ですね。例えば皆さん自分の PC で、ハードディスクがぶっ飛んでデータなくしちゃいましたって経験ある方いらっしゃいます？あ、一人もいない。あ、すみませんね、ありがとうございます。まあ、当然ながら壊れますね、サーバーも壊れます、ネットワークも切れることもありますということです。人間はミスをします。データセンターのオペレーションでさまざまな障害が起きるんですけども、ある統計によるとですね、データセンターの障害の半分は人間のオペレーションミスだという話もあります。まあ、私も間違えますし、皆さんもおそらくここで間違えながら修正をしていっていると思います。でこれはまあオンプレミスの通常の環境でもそうですし、まあ、クラウドでもこういったところは Azure の内部もそうですし、 Azure を使っている皆さんの立場でもこういった観点のものは改めて言うまでもなく考える必要がありますということですね。でそんな中ですね、大事なキーワードとしてレジリエンシー、日本語で言うと回復性、場合によっては弾力性と言われることなんですけども、レジリエンシーという言葉をキーワードとして挙げてみたいと思います。まあ、回復性というのは要は落ちなくするんじゃなくて、落ちてもすぐ戻す、一瞬アクセスできなくなるけどまた自動的に復旧するというのが、まあ、回復性、レジリエンシーという意味ですね。で、 それを 実現する上で、いろんな手法があります。アプローチですね。一番右側の公開寄せ HA、 真ん中は災害復旧ディザスターリカバリーですね。左側はアーカイブという形です。で、後で詳しく見ていきますけれども、公開寄せというのは基本的には特定のデータセンターの中、 Azure で言えば Azure の特定のリージョンの中で、可用性を高めるという、アプローチですね。真ん中の DR、ディザスターリカバリーは、Azure で言えば特定のリージョンですね。オンプレミスで言えば特定のデータセンターの中で何か問題が起こったときに、別のデータセンター、別のリージョンにフェイルオーバーをして、サービスを継続していくという考え方ですね。アーカイブというのは基本的にはデータにフォーカスしてますけども、必要なデータ、例えばデータベースのデータ、あるいはファイル形式のデータというものを正しく定期的にバックアップを取っておいて、最悪何か起こったときもデータだけは失いなくするということですね。こういったアプローチがあります。で、それぞれコスト、複雑さが違いますし、あとで言いますけども、RPO、RTO というところが変わってくるという形になります。RTO、RPO は皆さん、おそらくご存知と思いますけども、RTO、リカバリータイムオブジェクティブですね。日本語で言うと目標復旧時間。これは何かインシデント、障害、災害が起きたときに、そこからですね、復旧の作業を始めて、システムが復旧するまでの時間ですね、が RTO です。なので、インシデントから復旧するまでの時間はダウンタイムになるということです。逆に RPO、リカバリーポイントオブジェクティブ、日本語で言うと目標復旧時間というものはですね、障害復旧したときにどのタイミングまで直前のデータを戻せますかということですね。なので、例えば RPO が1時間であれば、障害の前1時間に、例えばデータベースに更新したデータ、アップロードしたファイルが失われる可能性がある、そういうことになります。なので、HADR を考える際は、特に DR ですね、考える際はこの RTO と RPO というのが2つ非常に重要 なんとかな、KPI になってくるということです。で、おまけとして PTO というのがあるんですけども、 PTO って皆さんご存知ですかね、ペイドタイムを日本語で言うと有給休暇で、復旧したら、安心して休みましょうということですね、はい。で、この RTO、RPO ですけども、基本的にはシステムの重要度に応じて、バランスは変わってくると思います。で、基本的には RTO を短くし、RTO を短くしというのが究極の目標であるわけですけども、それを実現するためには、コストがかかりますし、複雑さも増していく一方ですので、そこのバランスをどう考えるかというところが非常に重要になってきます。で、ティア1、2、3でありますけども、重要なものからそうでないものまで、それぞれ、システムの重要度ですね、例えばここで3つ分類してますけども、分類をしてですね、その中でどういった形で、この KPI を定義するかというところが非常に重要になってきます。で、この RTO、RPO、皆さん関わられているシステムでちゃんと定義されてますかね、社内で。これはですね、単にテクニカルな判断ではなくて、基本的にはビジネスディシジョンですね。なので、テクニカルな人だけではなくて、ビジネス、ピープルも含めてですね、判断をする必要があります。先ほど言ったように、当然コストにもかかってきますので、どこまでやるのかということですね。で、ゆるく相談しちゃうと、アップタイムは 100% だ、SL は 100% だみたいな話なんですけど、それは当然、非常にコストがかかりますし、コストがかけても、100% は無理なので、どのレベルまで、求めるのかというところをですね、ディスカッションをして、技術を選定して、テストをして、どれぐらいのコストがかかるかと見積もって、社内で合意を得て、実際にインプリメント、実装をして、実装した後は正しく計測をしてということを繰り返していく必要があるということになります。はい、ここまではクラウド関係なく、一般のお話していきましたけども、ここからはクラウドの話に少しフォーカスをしていきたいと思います。Azure のようなクラウドはですね、災害復旧、DR という観点でもいろんなメリットがあります。データ喪失、なしと書いてあるんですけども、Azure で言えば Azure ストレージとかですね、SQL データベースみたいなものを使うと、リージョン内の多重化だったり、場合によってはリージョンをまたがったレプリケーションという形でですね、オンプレミスで普通に環境を作るよりはデータを喪失する可能性が非常に低くなっていくということは言うまでですね。で、オンデマンドインフラです。で、基本的にはペイアス15で重量課金で使いたいだけリソースを、要求することができるということですね。なので、DR の観点でいうと、通常のプライマリのサイトからですね、DR したときにセカンダリのサイトで、好きなリソースを瞬時に立ち上げることができるということですね。これは Azure、クラウド上、普段使っていると、当たり前のような気もしますけども、例えばオンプレミスで言えば DR するのであれば、プライマリーサイトの他にセカンダリーサイトを用意してですね、同じハードウェアリソース基本的には持っておく必要があるので、コストは最低でも2倍という形になるので、クラウドのいいところですね。で、地理的にも Azure も今40弱のリージョン展開してますので、世界 自分の好きなところに分散できると、まあ、重量課金の話をしました。こういうメリットがあります。とはいえですね、こういったメリットを享受して、回復性を高めるにはいろいろなんとかな考えるポイントがあります。単にオンプレミスの環境を、じゃあイヤースの VM で Azure に持ってきましたというだけではなかなか、なんとかな、いい設計にはならないですね。なのでクラウド向けにするんであれば、まあ、単に障害点シングルポイントフェーラーをなくしてできる限りステートレスにしてですね、コンポーネント間は分離をして素結合にすると、でスケーリングするように基本的にはスケールアウト型にできるようにしていくというところ、さまざまな環境構築はできる限り自動化をしていくということですね。 Azure で言えばリソースマネージャーだったり一般的なインフラストラクチャーアザーコードと呼ばれるようなアプローチですね。こういったところが、クラウドに最適化されたアプリケーション、まあ、クラウドネイティブなんて言い方もしますけども、そういったところでは非常に重要になってきます。はい、でここで、まあ、従来型のアプリケーション、トラディショナルなアプリと、クラウド、まあ、モダンアプリなんて書いてますけども、クラウドに最適化されたアプリケーションの比較をしてみたいと思います。まあ、従来は RDB 使うことが多かったですよね。まあ、クラウドであれば、まあ、RDB のサービスもありますけども、さまざまな、多様なデータストア、例えばコスモス DB なんてものも発表しましたけども、そういったニーズに合わせてさまざまなデータストアを使おうという、まあ、ポリグロットパーシスタンスってこともありますね。一貫性も従来は RDB であればアシッドな、強い一貫性整合性の世界でしたけども、NoSQL の世界になればイベンチャルコンシステンシー結果整合性の世界になってくるというところですね。まあ、クラウドでも例えばリージョンをまたがって何かしらデータを同期する場合には通常は非同期になりますので、論理的には結果整合性の世界になってくるということです。スケールもですね、オンプレミスであれば、まあ、基本的にはサイジングをして、最大の負荷を見積もってそこに対してハードウェアを購入して、設計をするという世界でしたけども、クラウドは基本的にはオンデマンドでスケールできますので、スケールしやすい設計にしていくことで簡単に負荷に合わせてスケールアウトできる、世界ですね。まあ、処理も、まあ、同期非同期、まあ、全部言ってる時間ないので、あとは飛ばしますけども、あとはこのもしかしたらスノーフレークサーバーってご存知ないかもしれませんが、これって要はオンプレミスでサーバーがあっていろいろタッチを当てたりちょっと修正をしたりということでですね、もう他のマシンで再現できない、まあ、独自のサーバーになってしまうのがスノーフレークですね。で逆にイミュータブルインフラストラクチャー、まあ、これはもう本当にゼロからクリーンな状態からいつでも同じ環境をすぐに作れるというのがイミュータブルインフラストラクチャーですね。これも全く真逆の世界になっています。はい、で赤く表示しているところですね、ここが特に回復性という観点では重要なポイントですね。ミーンタイムビトミンフェイラーとミーンタイムトゥリペアですね。要は従来はできるだけアプリを落とさないと、回復性を高めたい、なんかな落ちないようにするというですね。なので例えば高価なハードウェアに投資をしたいという世界でしたけども、クラウドはまあ基本的には落ちることはあるということを受け入れる世界ですので、落ちたらどれだけ短く復旧できるかということですね。これはまさに回復性という言葉で説明したのと同じ概念ですけども、できる限り何かあってもすぐに回復できる、それも基本的には自動でということですね。こういったところを考えていく必要があります。はい、で改めて回復性 HADR ですね。まあ、これも書いてある通りですね、まあ、回復性は障害からできる限り復旧して機能を継続できること、 HA は、アプリが正常に稼働することですね。で災害復旧は基本的にはまれではあるけども重大なインシデントが特定のサイト、データセンター、リージョンに起きたときにそこから復旧できるということですね。なので典型的には別のリージョン、データセンターにフェイルオーバー移行してサービスを継続するという考え方になります。で回復性なぜ大事かというとですね、まあ、クラウドでは、障害エラーというのは短期的にはあります。例えば何でもいいですけども、例えば SQL データベースつなぎに行ったらつながりません、10秒後につなぎに行ったら普通にあるんですね。なので一時的なトランジェントなエラーというのは普通にありますし、そういったところを踏まえてですね、どういった形で設計をしていくかというところですね。で特にクラウド上になるとますますなんとかなサービスが分散化して、まあ、マイクロサービスなんてトレンドもありますけども、あるサービスが別のサービスを呼ぶということもますます増えてきますので、その場合には自分が依存している別のサービスが落ちているという可能性も当然ながらあるんですね。そういったことを踏まえて何か、特定の小さい部分で問題があっても全体として影響がないようにしようというところが、回復性のポイントになっています。はい、それではですね、この回復性を実現する上で、どういったプロセスを回していくべきかというところを簡単にご紹介をしていきたいと思います。 まあ、基本的にはプランニングから始まってデザイン、インプリメント、テスト、デプロイ、モニタリング、そしてテイクアクションということですね。まあ、開発性に関してどういう要件がそもそもあるのかというところ、そして自分が実装するシステム上でどういう障害が起こりうるのかというところをちゃんと識別をしてですね、でリカバリーの戦略を正しく考えてソフトウェア的に実装するということですね。でテストに関しては、まあ、これはカオスエンジニアリングなんて言われるものですけども、まあ、障害をですね、意図的に起こしてそれでも全体として問題がないかというのをテストするというところが非常に重要です。デプロイメントもできる限り自動化をしてですね、何かあっても自動でコマンド一発で常に同じ環境をつけるようにしておくというところですね。で本番環境によっては当然なんか定常的にモニタリングをしてさまざまなメトリックを収集し続ける、そして何か起こったら対処していくという、こういうサイクルが必要になってくるというところですね。はい、まず要件定義です。まあ、これはまあ RPO ですね、先ほど言った通りです。この2つをが非常に重要な KPI になりますので、これをどのように定義をするのかというところを同意を得るということになります。SLA の話をちょっとしたいと思います。 Azure のサービスもそれぞれのサービスごとの SLA がありますよね。基本的にはアップタイムの SLA ですので、 Azure の場合は、典型的には月間で特定のそのサービスにアクセスできるかどうか、接続してつながるかどうかという観点でアップタイムが定義されています。まあ、だいたい 99.9 とか、99.95 とかですね、最近だと SQLDB や CosmosDB なんかは 99.99 という非常に高いアップタイムを定義しています。でこれを計算するとですね、まあ、月間あるいは年間のダウンタイムとしてどれくらいになるかというところですね。これがまあ簡単に計算できますので、まあ、タイムで見るとですね、まあ、39、49といってもなかなかイメージできないので、この、まあ、例えば月間なら月間ですね、49であれば1ヶ月に4分しか止まりません。まあ、論理的な計算ですけど、ね、単純計算でという話ですけども、59であれば25秒しか止まらないので、その SLA に応じてですね、どういった形で HADR を考える必要があるかというところを検討する必要があります。で今は Azure の SLA の話をしましたけども、皆さんのシステムですね、皆さんが作られるシステムとしてどう SLA を定義するかという観点もありますよね。なので Azure のさまざまな SLA が定義されたサービスを組み合わせて皆さんのアプリケーションを動かして、システム全体としてどういった SLA を定義するのかというところ、これも、まあ、先ほどの RTO、RPO と同じようにですね、社内的に合意を取っていく必要があります。この単純計算ですけども、Azure のさまざまな SLA が定義されたサービスを組み合わせると SLA がどうなりますかというところ、まあ、これも単純な算数ですね。例えば、アップサービス、ウェブアップがあって、SQLDB があって、それぞれ 99.95 と 99.99 というものがあれば、単純に掛け算をして 99.94 になりますよね、左側です。右側、例えばウェブアップがあって、その後ろは SQLDB と、例えばストレージの Q があります。でSQLDB が落ちていても Q があればそこに更新情報を入れて継続できますよというものであれば、バックエンドは SQLDB か Q かどちらかが起動すれば OK ですね。こうなると、そこの 0.001% か 0.1% というものから 100% 引いて、右側のバックエンドは、79ですね、79になりますので、全体としては、まあ、99.95、まあ、ほぼ変わらないような SLA になる。まあ、こんなところも、まあ、単純計算ではありますけれども、複数のサービスを組み合わせるときに、どういった形で全体的な SLA が想定されるかという観点では非常に重要になります。で基本的には、まあ、単純に依存しているツリーが長いでも長いほど SLA 落ちていきますので、右側にあるんですね、何かあったときもプラン B があるようにしていくというところは重要なポイントかと思います。例えばリージョンを2つに分けて、アクティブアクティブにしてトラフィックマネージャーで振ってますよなんて場合には、まあ、下にいろいろ計算式書いてますけども、より高い SLA が計算できたという形もあります。はい、で、まあ、SLA があるとはいえですね、まあ、Azure も障害は時々起こします。3月はちょっと多かったですけども、まあ、時々起こします。でサービスダッシュボードに出るような、まあ、特定のリージョン内の数多くのお客様に影響を与えるものもありますし、特定のお客様の特定のデプロイメントだけで起きる障害というのもあります。なので、まあ、SLA があるとはいえそれが破られる可能性も当然ながらあるということは、まあ、改めて言うまでもなくですね、可能性としてありますので、そこは踏まえていただく必要があります。で当然我々としてもですね、まあ、平均値で見ると SLA を大きく超えるですね、アップタイムを実現しているものの、まあ、特定の月間で見てしまうとですね、SLA を下回ることはあり得ますので、まあ、我々としても改善をしていきますし、 Azure を使われる皆さんの観点でもですね、 Azure にもし何かあったとしてもできる限り可用性を高めですね、 開発性を高めるようなアーキテクチャを取っていただくというところ、こういったところを考えていただければと思います。Azure では、ペアドリージョンという考え方があります。ご存知ですかね。例えば東日本と西日本、東南アジアと東アジアですね、香港とシンガポールという形で基本的にペアのリージョンがあります。このリージョンは、Azure ストレージの、ジオレプリケーションですね、地理レプリケーションのペアにもなっていたりですとか、あるいは Azure VM の計画メンテナンスというのが、今非常に頻度が減ってますが、時々ありますが、これもですね、ペアリージョンでは同じタイミングでメンテをしないという形になっていますので、基本的には DR を組む場合にはペアリージョンをの2つのリージョンでやっていただくのが基本パターンになっています。で、Azure ではですね、基本的には、日本リージョンができる前は400マイル、600キロ以上離れてますよって言ったんですけども、東京と大阪がですね、400キロしか離れてないので、最近は250マイルなんていう形をします。まあ、日本だけ地理的に狭いので、こんな距離感になっているということですね。とはいえ基本的には物理的に十分離れているので、自然の災害に関してはその2つのリージョンが同時に影響を受けることはないという判断をしているというふうにご理解ください。はい、それではここから、開発性のための設計ですね、アプローチを簡単にご紹介をしていきたいと思います。ここから、基本的にあまり製品サービスに依存しないアプローチを話して、その後 Azure のいくつかの代表的なサービスを取り上げて、後半はその話をしていきたいと思います。はい、ということで、まずレジリエンシーですね、回復性のためにどういったことを考える必要があるかというところ、まずは、どういった障害、フォルト、エラーですね、起こる可能性があるかというところを、識別、認識する必要があります。で、それぞれの障害が起こったときにどれぐらい重要な影響があるか、あるいはそれほど、重要ではないかというところですね、リスク評価をしていきます。で、それを踏まえてですね、重要なリスクの高い障害に関してはそれが起こったときにどうしますかという戦略ですね、ストラテジーを作っていくというのが基本パターンになります。で、ここで使えるものとしてですね、フェイラーモードアナリシス FMA と呼ばれるものがあります。こちらは Azure のドキュメントありますので見ていただければいいんですけども、 Azure のさまざまなサービスでどういったエラーが起こりうるかというところ、でそれに対してどういった、リカバリーのアプローチを取れますかというものがかなり詳細にまとまっているものですね。で、ここでは、ドキュメント DB、今のコスモス DB の、画面が出ていますけども、それ以外もさまざまなものが出ていて、例えばどういうレスト API を読むときにどういうエラーコードが返ってくるとかですね、そういった情報がまとまっていますので、もしまだご覧になっていない方がいらしたら、ぜひチェックをしてみていただければと思います。はい、で、ここからですね、一般的な、考え方ですね、基本的には、Azure のサービスはですね、リージョンがありますよね。リージョンの中には、複数のデータセンターがあります。で、データセンターの中には、スタンプあるいはスケールユニットあるいはクラスターと呼ばれる、数千台ぐらいのマシンの束があってですね、 VM のスタンプとかですね、ストレージのクラスターとかあります。で、そのスタンプの中に、ラックがたくさんあってですね、ラックの中にマシンがボコボコボコと入っているんですね。なので障害もですね、それこそ最悪なケースとしては全 Azure リージョンに影響を与える障害が起きる可能性もありますし、特定のリージョン、特定のデータセンター、特定のデータセンターなど特定のスタンプ、あるいはその中の特定のラックや、あるいは物理マシン、仮想マシンという形で、ね、営業、障害もいろいろな、範囲があります。で、Azure のさまざまな機能ではですね、一部のものはこのラックを認識できるようなデプロイメントができるものがあります。具体的には、VM とクラウドサービスですね、この2つは、このラックを認識して デプロイすることができます。ですので、これはVM であれば可用性セットというものを組んでいただければ、基本的にはグループの中の VM が別々のラックに配置されるということなので、あまり強く認識する必要はないんですけども、こういう考え方があるよというところは理解していただければと思います。はい、なので、影響としてですね、ラックワイド、例えばラックのルーターが壊れるとかですね、そういう場合にも影響がないようにラックを分けておくようにデプロイしましょうという話ですね。はい、で、負荷分散ですね、Azure であれば Azure ロードバランサーもう基本的に意識せずに使っていく形になりますので、これもほぼほぼデフォルトで入っているというイメージですけれども、基本的には L4 のロードバランサーですね、あとオプションでアップゲートウェイ入れていただくと L7 のルーティンができますよというところですね。リージョンのフェールオーバー、フェールバックですね、ここは Azure のトラフィックマネージャーというものを使っていただくと便利かなと思います。トラフィックマネージャーは DNS ベースですね、Azure 上の典型的には別々のリージョンに配置されている論理的に同じサービスに対して どういった形でクライアントリクエストを振るかというところをですね、DNS を使って振っていくということですね。で、DR のパターンでいうと、優先順位、プライオリティというルーティングを定義いただくと、例えば通常はプライマリー、例えば東日本に振るんだけども、東日本のアプリケーションにアクセスできない、具体的には HTTP でリクエストを投げて、レスポンスが200じゃない場合というプローブを定期的に投げて、しばらくつながらないともう再投資だよなと判断するというアプローチですけども、そういったもので、プライマリーが落ちているとセカンダにフェイルオーバーするような形ですね。こういったものが、宣言ベースで非常に簡単な設定でできますので、もし使っていない方はぜひ検討してみてください。でフェイルオーバーして、フェイルバックもできますよとですね。で、アプリケーションは基本的にはステートレスなので、どのリージョンでもデプロイすればいいんですけども、やはり難しいのはデータですね。データは永続的ですので、そのデータをどういった形でレプリケーションしていくかというところ、これはストレージ、SQL Database、CosmosDB 等々ですね、ものによっていろいろ内部的な機能も違いますので、それぞれを理解して、適切なコンフィギュレーションを組んでいただく必要があります。例えばストレージでいうと、先ほど言ったようにペアリージョンですね、東日本と西日本という間で、地理レプリケーション、地方レプリケーションを基本的にされてますので、それをどう見ていくか、後半もう少しお話をします。あとリトライですね。これはいくつか典型的なパターンをご紹介しますけども、まずはリトライパターンですね。先ほど言ったようにクラウドでは一時的にエラー、障害が起きる可能性がありますので、最初にリクエストを投げてつながらないエラーになるというときにリトライをしてみるというのも一つの手なんですね。とはいえリトライしすぎるとですね、例えばパフォーマンスが劣化しているサービスにさらに負荷をかけてしまうとかですね、例えばリクエスト先がずっと落ちているのにずっと投げてしまうということがあるので、リトライは基本的にはエクスポネンシャルバックオフと言いますけど、だんだん間隔を上げていくというのが典型的なこと、あるいは最大回数を決めるという形で、ある程度限定した形でリトライをしましょうというところですね。これは、大事な、パターンになってきます。もう一つ有名なパターンとしてサーキットブレーカーパターンというのがあります。これは、リクエスト先のリモートのサービスが一時的な障害ではなくて比較的長時間にわたる障害が起きているよというときに、毎回毎回つなぎにいているリトライリトライリトライってやってると効率が悪いですし、呼び出し元のリソースを使ってしまうので、ある程度相手先が落ちているなというふうに判断したら一旦こうブレーカーを落としてですね、もうしばらく発生しない、で定期的に聞きに行ってですね、また復旧したなとなればブレーカーをつないで通常モードに戻す、こういうパターンになります。でこちらもですね、さまざまな言語向けに、オープンソースの実装もあります。ドットネットでいうと、ここに URL ありますけども、ポリーという実装がありますし、他の言語も、いろんなところから、大体オープンソースで出ていますので、もしまだチェックされていない方は、自分が使われている言語でどういったものがあるかというところを見ていただけるといいかと思います。バグヘッドパターンというのもあります。これはよくマイクロサービスの文脈で出てくる言葉ですけども、例えば、あるそうですね、ウェブサーバー、アプリケーションサーバーがあって、サービス A、サービス B、サービス C を呼ぶときに、サービス A が例えばパフォーマンス劣化して、特定のスレッドがリクエストなので結果待ってますというときにですね、そこでスレッドを、例えばですけども、スレッドを消費してしまって、別の健全なサービスにアクセスできなくなるというのを避けようというパターンですね。で日本語で言うと隔壁なので、要は船の隔壁みたいに特定のところが浸水してもですね、別の隔壁をまたいだ別の場所は安全ですよという形でリモートのサービスごとに壁を作りましょうというのがバルクヘッドパターンというものになります。こういったものですね、クラウドデザインパターンという形でマイクロソフトまとめています。日本語の翻訳も数年前ですね、 2,3 年前だと思いますけども出ていますので、もしまだ見てないという方はぜひチェックをしてみていただければと思います。英語版であれば右上にあるですね、ドキュメントのサイトで全て見ることができますので、ぜひぜひご確認ください。続いてカオスエンジニアリングの話をしたいと思います。Netflix のカオスモンキー、ケイオスモンキーって聞いたことあるかと思いますけども、ケイオスモンキーはですね、AWS の環境で VM だったりリージョンだったりさまざまな観点でエラーがを、起こさせてですね、システムが全体として正しく動いているというのを確認するという手法です。でそれと同じような形で、何か障害が起こったときに、初めてそれを体験してどう対応するかというのを考えるのではなくてですね、 カオスを手動で起こしてですね、そこに対してシステムが動くかを確認しようというのがこのカオスエンジニアの基本的なアプローチになります。で、下の図でいうと、本番トラフィックをですね、一部振り分けて、エクスペリメントグループというところに振ってですね、そこで、障害を起こすような、アプローチをして裏で何が起きているかというのを、確認しようというものですね。これもこのプリンシパルオブケオス .org というページに行っていただくといろんな情報がありますので、ぜひ見てみていただければと思います。続いてはテストですね。先ほどと同じように、障害を注入する、インジェクションするというテストですね。例えば VM が落とす、重要なプロセスが落ちる、証明書が有効期限切れているとかですね、例えば、ストレージのアクセス機が変わっているとかですね、DNS が落ちています。いろいろな障害が起こりうるんですね。こういったものを、できる限り事前にですね、テストをして、そういったエラーが起きたときも問題ないようにしておくというところは大事ですね。でもちろん負荷テストですね、ロードテストも大事ですので、ここもできる限り本番のデータ、本番を再現する負荷というもので、本番に対するキャパシティでテストをするということですね。これもクラウドであれば非常にやりやすいので、こういったところをぜひ考えていただければと思います。 MS のサービスとしてはですね、 VSTS に負荷テストのサービスなんかもありますので、クライアントがですね、クラウドでパッと立ち上げてダダッと負荷をかけるというのは非常に簡単にできます。あとソークテストという言葉、もしかしたらご存じない方もいると思いますけれども、これはもう本番の環境で比較的長時間もテストし続けようという、負荷テストよりはより長い形で本番環境の中でテストをしようというアプローチですね。はい、続いてデプロイメントの話を少しします。ブルーグリーンデプロイメント、カナリアリリース、皆さん、よく知っているかと思います。DevOps の観点でよく出てくる、概念ですね。ブルーグリーンは基本的にアプリケーションの新しいバージョンをデプロイするときに、現在の本番環境に上書きをするんではなくて、もう完全に新しい環境を作って、そこに新バージョンをデプロイして、新バージョンの動作が問題なければ切り替えようというアプローチですね。でこういったものもですね、オンプレミスであれば難しいですけども、クラウドであれば短期的に2倍のキャパシティを持ってデプロイして切り替える、で、切り替え終わったら現行バージョン、古いバージョンを消すというのは非常に簡単にできますので、クラウドと親和性の高いアプローチかなと思います。例えば Azure のクラウドサービス、あるいはアップサービスというものでは、デプロイメントのスロットという概念があって、こういったものがもう本当に表示の機能として使えるようになってきています。カナリアリリースというのはですね、新バージョンですね、ターゲットユーザーの特定のサブセットですね、例えばこの図でいうと 10% のユーザーだけに新バージョンをアクセスさせて、例えばユーザーエクスペリエンスの動向を見るであるとか分析をするというアプローチですね。これも同じようにクラウドであれば非常に簡単に行うことができます。はい、ここからですね、Azure の具体的なサービス、いくつか6つぐらいですかね、まとめてきておりますけれども、具体的な個別のサービスで、どういった HADR レジリエンスの機能があるかというところを後半ご紹介していきたいと思います。全体的な話ですけれども、 Azure のサービス、HA の機能は大体標準的に入っています。インスタンスや VM を認識するものは、VM インスタンスを複数並べておいてロードバランスで振ってという形ですね。あるいは料金プランという形で裏のインスタンスを認識させない、ある種サーバーレス的な感じになっているものであれば、その料金プランがより上位になれば裏で、インスタンスは複数があったりというところですね。 DR に関しては、機能次第ですね。 DR 機能が全くないサービスも、それなりの数ありますし、この後見ていきますけれども、一部の機能サービスに関しては DR の機能をオプトインで追加することができる。要はデフォルトはシングルリージョンなんだけども、追加の設定をすることで複数リージョンに DR できる機能もあります。ものによってはもう内部的にグローバルにデプロイされていて、何も認識せずにマルチリージョンで動いているというものもあります。例えばそうですね、 Azure AD とかトラフィックマネージャーなんかはそんなイメージですね。フェイルオーバーは自動のものもあれば、手動のものもあれば、両方選べるものもあるということです。で、基本的なアプローチとしては、DR のためには複数リージョン、Azure の複数リージョン、典型的にはペアのリージョンにデプロイを、アクティブパッシブなホットスタンバイでしておくか、もう完全にアクティブアクティブで2つのリージョンでサービスを提供するか、あるいは何か災害が起こったときに別リージョンで短い時間でサービスを立ち上げられるように、コールドスタンバイにしておくか。ですね、あるいはもう Azure であれば、例えば ARM テンプレートなんかを使うとですね、一瞬で環境を作れますので、もう本当にセカンダリーサイトは まあ、データ以外何もない状態で何かあった時に新規にデプロイするというアプローチも取れるかなと思います。ここはもう本当に RPA、RPO のニーズに合わせてどのレベルやっておくかというところ、 Azure のコストも変わってきますので、そこを見ていただいて判断していただくというところになります。で、基本的にはアプリはステートレスなので問題ですね。やはりデータが難しいところということになります。はい、ということで具体的なサービスですね。ストレージデータ、スケールデータベース、コスモス DB、アップサービストラフィックマネージャー、VM、これを、ご紹介します。はい、あと15分ですね。終わるかな。ちょっと見ますね。はい、ストレージ、ローカル冗長、デフォルト3は、リージョン内30化です。地理冗長していただくと、東であれば西日本という形で、30化、30化、非同期レプリできますので、合計60化出ます。RAGRS していただくと、セカンダリーでリードオンリーでアクセスできるというもの、これは皆さんご存知ですね。バックアップに関しては、アズコピーのコマンドラインツールを使っていただくこともできますし、ドットネットのコードで書いていただいたり、一部サードパーティーのソリューションもありますので、そういったものを取っていただく。ブログに関してはスナップショットというものを取ることで、簡単にバックアップを取ることができます。まあ、ストレージの中ではありますけどね。はい、で、GRS はいろいろ問題があります。レプリケーションのタイミングが、例えば複数のファイルがあったときに、それが全く同じタイミングでレプリケーションできないんですね。なので、難しい問題としては VM がで OS ディスク、データディスクが複数ありますというときに、GRS でレプリケーションしても、レプリケーション先の複数のディスクは全く同じ瞬間のデータではないんですね。なので、VM として、起動できないケースもあるということです。フェールオーバー、自分で制御できません。これは非常に多くのお客様から、リクエストいただくんですが、現時点でできてないです。現時点では、プライマリーリージョンでストレージの障害が起きて、マイクロソフト的にこれはもう短時間で復旧できないなって、数日、まあ、日単位で、障害が継続するなと判断した場合に初めて、例えば東日本で障害が起きたら西日本に、もう全体を GRS、RAGRS のストレージを全部で、フェイルオーバーするということをやりますという方針が出てきますが、過去一度も行われています。皆さんがテストすることもできませんというものですね。で、右上ですね、レプリケーションのは非同期なのでレイテンシーがあります。我々のターゲットは最大15分ですけども、これは SLA ではないので15分以上かかる可能性もあります。通常はもっと短いんですけどね。なので、まあ、RPO に影響がありますよね、はい、そして、GRS ではセカンダリーで読めません。 RAGRS ではリードオンリーでいけますけども、ここはリードオンリーなので、じゃあ DR したときにそこをリードライトできるようにするのはどうしたらいいかというところですね。ここは RTO に影響していくということになります、はい、ドキュメントのリンク今いろいろ入れてますので、後ほど、資料を共有した際に見ていただければと思います。ストレージのパターンですね。これは、標準的な RAGRS のパターンです。プライマリーでリードライト、セカンダリーでリードオンリーですね。なのでリードはプライマリー、ライトはプライマリー、リードはどちらに行っても OK です。セカンダリーの方はアカウントネーム-セカンダリーという別の、ホスト名になりますので、接続文字列が変わってくるということですね、はい、で、非同期レプリなので基本的にセカンダリーでリードした場合には、結果整合性ですね、プライマリーに書いたものが即座に見えない可能性があります。 API で、ラストシンクデートですね、どれぐらいの時間までレプリケーションされているか取ることができますので、こういったものを必要であれば見ていただいて、セカンダリーのデータが正しい適切かどうかをアプリケーション的に判断いただくことができます。ストレージのクライアントライブラリでは、プライマリーだけに見に行くか、セカンダリーだけに行くか、プライマリー行ってダメだったらセカンダリー行くかとかですね、いろんなオプションがあります。ドットネットではこれがあって、他の言語はちょっと見てませんが、 Java とかは多分ありますね。他の言語はちょっと見れてませんが、言語ごとにこういったものがあればそういったものもうまく使っていただくといいかと思います。続いてセカンダリーでリードライトしたいよというパターンですね。これは先ほどの RAGRS に加えて、セカンダリーにもう一個通常のストレージアカウントを作りましょうという話ですね。なので、プライマリー障害が起きましたというときにセカンダリーで読みたいですね。読みたいのでデータは、まあ、同期しておくという必要があります。で、この同期はどうするかというのは、まあ、アプリのなんとかな、データのインサートアップデート、ディリートがどう起こるかってパターンによって違いますけれども、まあ、障害が起こった後に一気にコピーしてもいいですし、まあ、セカンダリーにリードオンリーセカンダリーに来るたびにサブをどんどん更新していく形でもいいですし、ここはもうカスタムで個別に返していくという世界です、はい。続いて先々週のビルドで発表したコスモス DB、Azure Storage の API をサポートするという話があります。 なのでこれ使っていただくとですね、Cosmos DB って、まあ、基本的にプライマリー1個、リードライトできるプライマリー1個とセカンダリーをたくさん、持てるものになっています。で、今後、まあ、まだプレビューなので本番では使わない方がいいと思うんですけども、将来的には、こういったものが出てきてですね、より便利になってくる、ものが、ところが見えているというところですね。現状ではオプションで皆さんが Cosmos DB でテーブルストレージ互換の Cosmos DB を作っていただければ使えます。将来的にはですね、既存のテーブルストレージをもう自動的に内部を Cosmos DB に移行するというロードマップもありますので、そうなれば、まあ、皆さん何も意識せずに Cosmos DB のより良い機能を使えるようになってくるというものです。ストレージここまでです。ここからデータベースですね、 SQL データベース話をします。ですね、バックアップリストアですね、チリリストア、地方リストアと呼ばれる機能があります。 SQLDB は基本的にはリージョン内で5分に1回差分バックアップを取って5分単位でポイントインタイムリストアできます。でこのバックアップデータは1時間に1回ですね、ペアリージョン、東日本であればペアになる西日本にコピーされてますので、例えば東日本の DB に障害が起きましたというときに、障害の後に西日本でリストアしようすると1時間単位で戻せます。なので最悪 RP は1時間になりますけれども、1時間前のデータまで戻せるというのがあります。でもっと短くしたいよというときには、アクティブチリレプリケーション、アクティブジオレプリケーションと呼ばれるものを使います。これはもう本当にプライマリーにリードライトできる DB があって、セカンダリーですね、複数のデータベース作ってリードオンリーで非同期レプリケーションしますという話ですね。でこれが最大4個ですね、4個までセカンダリーのレプリカを作れます。非同期なんですけども、 SP Wait for Database Copy Sync というプロシージャーを呼んでいただくと、すべてそのトランザクションがレプリケーションされるまで結果返ってこないというものができます。性能が大幅に劣化する可能性がありますけども、同期を待つことができるオプションもあります。フェールオーバーは手動です。はい、でこれを受けてですね、これもビルドのタイミングで出たんですけども、新機能プレビューで自動フェールオーバーグループというのが出ました。これは自動的にフェールオーバーできますというものですね。一番メリットはそこです。でプライマリーとセカンダリーと2つデータベースがある状態で、自動的にフェールオーバーできます。でリードライトできるリスナー、リードオンリーのリスナーというものがありますので、クライアント側は、接続文字列を全く変えずにフェールオーバー後も処理を継続できるというのは非常に嬉しいところですね。あとデータ消失の猶予期間というのがですね、非同期レプリなので、障害が起こった瞬間切り替えちゃうと、アクティブジオレプリケーションディレイが、5秒なので、直近5秒のデータが失われる可能性があるので、それを失いたくないというときにはこの猶予期間というのを見ていただくと、プライマリーが落ちたときにプライマリーが復旧するまである程度待つということができるというオプションがあります。はい、3つパターンを紹介します。パターン1、アクティブパッシブデプロイというやつですね。これは、通常は、じゃあ東日本にしましょうか。東日本でアプリと DB があります。で東に障害が起きたら西日本にフェイルオーバーします。いわゆる DR のパターンですね。でデータベースは自動フェイルオーバーグループを使っています。フロントはトラフィックマネージャーで振っているというものですね。はい、でこの真ん中ですね、ちっちゃい丸書いたのがリードライトとかリードライトリードオンリーっていう丸があるのが、先ほど言った自動フェイルオーバーのリスナーを使っているということですね。なのでアプリは、リスナー経由でつながってますよというところですね。続いて、これはリードが多いリードモストリーのパターンで、リードを負荷分散したいですよっていうパターンですね。なのでこれはプライマリーがあってセカンダリーで、ここでフェイルオーバーグループ作っていて、さらに追加で、まあ、リージョン C ってやつですけど、これはフェイルオーバーグループに入っていないけどもジオレプリされているデータですが、さらに、まあ、ここでは1つありますけども複数ということで、アプリはリスナー系じゃなくて直でローカルの DB を見に行くという形でリードの負荷分散、リードのスケールアウトしているというパターンですね。とはいえ障害が起きたらそこはフェイルオーバーできるようにしているというパターンですね。もう一つご紹介します。これはデータを完全に失いたくないというパターンですけども、これは先ほど言ったデータ消失の猶予期間というものを使ってですね、まあ、例えば東と西としますと、東でアプリと DB で西もアプリと DB があって、通常は東に来てます。で東で障害が起きたときに、まあ、西にフェイルオーバーするんですけども、ここで先ほど言ったように直近のトランザクションが失われるのが嫌だという場合ですね、西日本ではリードオンリーでアクセスはできますが、リードライトはできない、要は更新ができない状態で、処理を継続できるというパターンです。で、例えばじゃあ東日本で障害が起きて、そのうち東日本の DB がまた復旧してきたら、そのまま東の方にまたアクセスできますというパターンですね。で、まあ、それぞれ、RPO まあ、EIT とは RTO みたいなものですので、それぞれどうなるかというところ、こういったものも、詳細なドキュメントありますので、興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。はい、続いてコスモス DB ですね、ドキュメント DB の進化系としてビルドで発表された新しいサービスです。基本的には、プライマリーがリードライト、セカンダリーは好きな数だけ2位の Azure のリージョンに、リードオンリーのセカンダリーを持てますというものですね。でこれも、マルチホーム API というのがあって、ライトは同じ接続文字です。ライトは常に、プライマリー、リードは一番近いところに行くというところ、簡単に設定できます。フェイルオーバー、手動、自動、どちらも行きます。はい、でこちら、昨日の、夕方かな、私がセッションやっているので、後ほど資料を公開されたら詳細を見ていただければと思います。でまあ、これはもともとグローバル分散をベースにゼロから作っているので、非常になんとかな便利というか、ほっといても問題ないというパターンですね。アプリの方を見てみましょう。アップサービスとトラフィックマネージャー、まあ、アップサービスは基本的にアプリはステートレスなので、東でも西でも好きなだけデプロイすれば問題ないですよね。アクティブアクティブにいいですし、ホットスタンバイ、コールスタンバイ、何でも問題なくできます。トラフィックマネージャーは先ほど言ったように、基本的にはリクエストを DNS で割り振ります。優先順位で DR できるというところですね。でここで、少し気をつけておくべきものとしては、トラフィックマネージャーは基本的に、はい、ルーティング先のサイトにですね、プローブの URL というのを指定して、そこにリクエスト投げて200回できたら OK というのを確認するんですけども、それが30分に1回、何回か確認をして、4回エラーになると、こいつ死んでるなと思ってですね、ルーティングしなくなるというパターンがあります。で、30×4 プラスですね、あとは DNS の TTL がミニマム30秒なので、合計150秒ですね、ルーティング先が死んでいてもルーティングし続ける可能性があるというものですね。こんな形になっているところをご理解いただければと思います。これを踏まえて、複数リージョンにウェブアプリをデプロイして、その後ろに、永続的なデータベースがあるというものの典型的なパターンをご紹介します。まあ、今出てきたような登場人物ですね。トラフィックマネージャーがいて、アップサービスがいて、ストレージは、まあ、スタティックなコンテンツあれば需要レプリケーションをして、DB は SQLDB なり Cosmos DB を、まあ、基本的にはプライマリーセカンダリーでアクティブスタンバイ構成で組みましょうという、まあ、典型的なパターンですね。こんなものがあります。で、Azure のドキュメントサイトにですね、アーキテクチャセンターというのがあって、その中にリファレンスアーキテクチャというページがあります。これもその中の構成を持ってきてるんですけども、まあ、こういったところもですね、もし見てない方はぜひ見てみていただけるといいかなと思います。続いて、EaaS の VM の話をします。VM もですね、いろいろ考えるべきことがあります。可用性セット、フォルトドメイン、先ほどのラックの話ですね、あります。数ヶ月前に出たマネージドディスクというもの、これ使っていただくと、 VM は可用性セットを組むと基本的には一つのスタンプの中にあります。ストレージはマネージドディスクを使っていただくと、必ず別々の可用性セット内のそれぞれの VM のディスクが別々のスタンプに配置されるような形になって、 VM のクラスターの可用性とストレージのクラスターの可用性と両方得ることができるマネージです。なのでこれはもうマストで使ってください。ディスクは先ほど言ったように、同期のタイミング等も問題なので、基本的には LRS でやっていただくといいかなと思います。プレミアムディスク、マネージディスク、すべてもう LRS しかサポートしていません。あまりクラウドネイティブ作ってない場合には、 Azure バックアップとかサイトリカバリーとかですね、場合によってはサードパーティーのいろんなソリューションありますので、そういったものを使って、ビジネス継続を考えていただく必要があります。クラウドネイティブ作るんであれば、もう VM もできる限りステートレス、アプリ系はステートレスするべきなので、そうなっていれば簡単にベースの VM イメージとかですね、あとはまあシェフでもパペットでもどっかでもですけども、新規に環境を作ってポイントデプロイすればいいという世界ですね。なんとここはインフラアズコードとかですね、ARM テンプレートという世界です。データベース系を VM で動かしている場合は、基本的にはリージョン内で、まあ、開発セット組んでクラスター組むのが鉄板構成ですし、ものによってはリージョンをまたいだ非同期レプリケーションできるものありますので、そういったものも考えていただくと、データの永続性も、まあ、VM の単位でなんとかな DR しなくてもですね、データベースとして処理を継続できるというふうにしていくのがより賢いかなと思います。はい、ということで、ここもですね、2つリファレンスアーキテクチャあります。 Windows のリファレンスアーキテクチャですね。これは SQL サーバーのオール映像を組んで非同期レプリケーションをして、まあ、VNet でつないでデータベースのリージョンをまたいだレプリケーションをしているという例ですね。フロントワンに似たような感じですね。トラフィックマネージャーで振ってる。Linux VM のパターンですね。これは何してるかというと、これはカサンドラの例ですけども、カサンドラのクラスターがあって、これも同じようにリージョンをまたいでレプリケーションをしているというパターンですね。はい、ということで、レベル400なのでかなり駆け足かつ濃密だったと思いますけども、 皆さんにご理解いただいたと私が信じているのは、Azure のさまざまなサービスはそれぞれの観点で回復性 HADR のための機能を持っています。とはいえ、それを正しく理解をしてですね、適切に使うためには適切なアーキテクチャを組む必要があります。で、それを学ぶための、アーキテクチャのガイド、そしてデザインパターン、リファレンスアーキテクチャというものを提供しています。すべての情報は Azure アーキテクチャセンターというページからリンクされていますので、ぜひこちらを見ていただければと思います。関連セッションをご紹介します。今日の2時50分からですね、弊社の真壁から SRE サイトリライアビリティエンジニアリングのセッションあります。あとは、デプロージですね、広瀬の方から、パースイヤースのアーキテクチャデザインパターンアンチパターンのセッション、こちらも残念ながら同じ時間帯なので非常に残念ですけども、どちらか出ていただければいいと思います。夕方4時10分からは、富士フィルムさんの事例ですね、こちらもクラウドネイティブで、リージョン内の HA や DR を考えたですね、アーキテクチャをご紹介しますので、こちらもよろしければご参加いただければと思います。最後アンケートですね、ぜひぜひご協力いただければと思います。アスクザスピーカーこの後私行きますので、もしご質問あれば、ぜひアスクザスピーカーコーナーまで、いらっしゃってください、はい、ということで、私のダウンタイム最初にというセッションをこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。